ねえねえ、本当に数々の素晴らしい、賛美、心から感謝をいたします。多くの方々が、賛美をしてくださいました。その賛美を聞きながら、また私たちも本当に主の恵みに、満たされました。心から感謝をいたします。最後に短く詩編の御言葉を皆さんと共に見たいと思います。詩編の第34編の一節、この一節だけを共に皆さんと分かち合いたいと思います。詩編34編の一節、一節だけですから、よろしければご一緒に拝読いたしましょう。詩編34編の一節です。それではご一緒にお見します。3、はい。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。アーメン。一言祈ります。恵み深い愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を心から賛美をいたします。多くの賛美が捧げられました。主よ、感謝をいたします。どうかこのひととき、引き続き聖霊なる神様がお導きくださり、私たちの心をあなたに向けさせてくださり、またあなたの栄光を拝するものとしてくださいますようにお祈りします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。この詩編はダビデが告白した賛美です。この34節のこの表題を見ますと、ダビデによるとそのように記されています。彼は言いました。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。あらゆる時に感謝する、あらゆる時に賛美する、そのことです。感謝には2つの感謝、あるいは2種類の感謝があると言われています。一つは because の感謝です。つまり何かを受けたので、あるいは良いことがあったので感謝しますというような、その because の感謝です。何か恵みを受けたから、良いことが自分の身に起こったから私は感謝できるという、そういう感謝です。でも良いことが起こらなかったら、あるいは良いものが与えられなかったら感謝はない。あるいはまたは誰かと比べて自分がその相手よりも多くのものを、または良いものを受けていれば感謝できるけれども、そうでなかった場合には感謝できない。これが because の感謝です。多くの場合私たちはそうではないかと思うのです。でももう一つの感謝があると言われます。それは in spite of の感謝です。それはにもかかわらずの感謝。普通ならば喜べないような状況に置かれたとしても、にもかかわらず賛美できる、にもかかわらず感謝できる、苦しみを経験してもなお感謝できるという感謝です。賛美です。これこそまさにこの詩編でダビデが告白している、あらゆる時に賛美する、良い時も悪い時にも感謝できるという感謝、すべてのことについて感謝するという感謝ではないでしょうか。普通私たちは嬉しい時や楽しい時には賛美しやすいと思います。でも辛い時、悲しい時に賛美するのは時には難しいと思います。しかしここでダビデは、私はあらゆる時に主を褒めたたえる、私の口にはいつも主への賛美があると告白しています。この場面、実はダビデは彼自身が精神的にもう極度の不安定に陥り、表題にそのようなことが記されています。どん底にあった時でありました。それでもダビデは、そうであるけれども、それでもダビデは神様を賛美すること、感謝することを選択したことが記されているのです。いかがでしょうか。皆さん、私たちは どんな時に賛美するのでしょう。どんな時に感謝するのでしょう。良いことが起こった時だけ、良い時だけ私たちは神様感謝します、主は素晴らしいと、何か自分にとって良いことがあった時だけ賛美できるのでしょうか。そういう時っていうのはもちろん言われなくても感謝し賛美があると思います。でも神様は私たちクリスチャンが生活のあらゆる局面でどんな時にも感謝を捧げ賛美を捧げるものとなることを願っておられるのであります。あらゆる時にです。ある牧師はこの詩編のダビデの感謝をその賛美をオールウェザーの賛美と言いました。オールウェザーの感謝です。つまり晴れの日も雨の日も嵐の日も雪の日もどんな日でもあらゆる時に賛美する、感謝する、オールウェザーの感謝、オールウェザーの賛美、皆さんいかがでしょうか。あらゆる時、良いものを受けた時に感謝し、そうではない時に感謝賛美はなくつぶやきがある。普通はそうかもしれません。しかし皆さん、救われている私たちがもしそうであるならば、私たちは世の人と何か違いがあるでしょうか。私たちは感謝のことに実はあらゆる時に感謝できる、あらゆる時に賛美できるものとされているのではないでしょうか。パウロは言いました。どんな境遇にあっても満ち足りる。私たちもどんな時にも感謝できる、満ち足りている、そういうものとされたのではないでしょうか。オールウェザーの感謝です。オールウェザーの賛美です。なぜですか。それは人生のオールウェザーで、私たちのオールウェザーで、神様はいつも変わらず私たちを愛し続けてくださり、また私たちに恵みを注ぎ続けてくださるからではないでしょうか。神様はまず私たちを愛してくださり、この私をかけがえのない存在として、いつでもどんな時にも、それは私たちがうまくいっている時でも、そうでない時でも、私たちが神様を愛して忠実に従っている時でも、そうでない時でも、私たちが罪を犯し失敗する時でも、私たちが自分を見て自分で自分をダメだと思う時でも、いつも変わらず愛し受け入れてくださるお方、それは神様です。神様の愛はオールウェザーです。そうじゃないでしょうか。神様は私たちの状態にかかわらず、人の目にどう映ろうとも、自分の目にどう映ろうとも、神様は変わらない。いつも変わらず愛を注いで恵みを与えてくださるのです。何よりもイエス・キリストは私たちを愛してくださり、あの十字架で身代わりに私たちの受ける罰をその身に背負い、私たちの罪を許し、そして救ってくださったお方なんです。私たちはこの素晴らしい救いを受けているものとして、どんな時でもいかなる時でも感謝できる、賛美できる、その理由が与えられているのではないでしょうか。神の変わらないオールウェザーの恵みがあるから、私たちもどんな時でも賛美できる、感謝できるのではないでしょうか。今日私たちはどの感謝でしょうか。私たちの感謝や賛美はどの種類の賛美でしょうか。 Because の感謝ですか、それとも In spite of にもかかわらずの賛美でしょうか。愛する皆さん、私たちの神様はどんな時にも感謝を捧げて賛美を捧げるに値するお方ではありませんか。賛美は単なる歌ではありません。賛美は祈りであり、私たちは信仰告白であり、また礼拝であります。私たちが感謝の心を持って賛美をするときに、私たちの心は主に向けられ、そこで主が働いておられることを実感することができます。感謝するとき、私たちは神様が働いておられることを分かるのです。賛美するとき、私たちはまた神様の恵みがより
深く知ることができるのです。もちろん賛美したとき、いつも問題が解決するわけでも状況が変えられるわけでもないかもしれません。しかし感謝する人には、賛美する人には、そのような問題の中にあっても主がいてくださることを確信することができるのです。私たちがいつも感謝して賛美することを選び取ることができるように願います。サタンは目の前の問題だけを大きく見せさせて、神様が見えないようにします。神様の恵みがそこにないように、そのように見せます。神様が共におられないように見せます。しかし私たちが賛美をするとき、主がそこにおられる、それを確信することができるのです。なぜですか？賛美のうちに主は住まわれるからです。賛美のうちに主は住まわれるからです。私たちは問題の中で神様に目を向け賛美すること、これを選び取りたいと、そのように願います。私たちの感謝はどの感謝でしょうか？最後に一つの話をして終わりたいと思います。近代宣教の父、バプテスト最初の宣教師で、インドで豊かに用いられたウィリアム・ケアリーは、皆さんご存知でしょう。前に映画でもそれを私たちは見ました。彼の働きは優しいものではありませんでした。その宣教の働きを続けていく中で、愛する子供の死、そして愛する妻の死と、度重なる幾多の苦難を乗り越えて、彼はインドに福音を伝えるために忍耐を持ってその働きを成し遂げた人物であります。彼の働きの大きな使命は、聖書をベンガル語に翻訳することでありました。神のために大いなることを期待せよと、彼は大きなビジョンを持ってその働きを続けました。神様の言葉、福音をインドの人々に伝えるために、自らベンガル語を学び、辞典を編纂していき、8年間かけて多くの労苦と犠牲を払って聖書を翻訳していったのです。そしてついに翻訳が完成し、印刷出版するために印刷機を購入し、その技術者を呼んで、いよいよ印刷しようと待っていた時に、ケアリーが地方巡業の巡回のその伝道に出ている時に火事が起こるのです。火事が起こって、その印刷所とその印刷機と、彼が何年も何年もかけて翻訳したその聖書翻訳の原稿が全て燃え尽きてしまったんです。皆さん、何ということでしょうか？ケアリーは大きな落胆と挫折をこの時経験するのですが、彼は絶望しなかったのです。彼は燃え尽きたその灰の山の中でひざまずいてこう祈りました。神様、感謝します。あなたは私の翻訳が足りないことをご存知で、もう一度もっと良い翻訳をする機会を与えてくださったことを感謝します。また始めます。私に信仰と忍耐を与えてください。彼は感謝を捧げ、そしてもう一度その翻訳事業に取り掛かり、1801年についにベンガル語翻訳聖書を出版し、その生涯の働きの中でインドの数々の部族、24部族以上のさまざまな言語方言のその聖書を出版し、多くの人々の救いのために用いられたのです。皆さん、私たちも問題の前で屈することなく、そんな時こそ神様への感謝と賛美を捧げる信仰が与えられますように祈ります。あらゆる時に賛美する、私の口には絶えず主への賛美がある、にもかかわらずの感謝、にもかかわらずの賛美、オールウェザーの賛美を捧げて主に栄光を返しするものでありたいと願います。お祈りします。天皇お父様、感謝します。どんな時にも感謝できる、賛美するものと変えてくださったことを感謝します。どうぞ私たちがどのような苦難の中でもあなたを感謝する、あなたを賛美する、 それを選び取ることができる信仰を与えてください。今週私たちの歩みの中に感謝を満ちあふれさせてください。賛美で満たしてください。私たちがあなたの絶対的な愛に守られ生かされていることを覚えて、どうぞ私の口からあなたを褒めたたえる賛美が湧き出てくるように、あなたの恵みがほとばしっているように、あなたへの感謝賛美が止めどなく捧げられるように、どうぞ私の口にも賛美を授けてください。そしてあなたへの感謝と賛美にあふれた一週間を今週もあなたと共に過ごすことができますように、御言葉に感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。感謝します。ご起立いただきまして、なしたまえ長むねよ招きの時として、一節と四節を賛美したいと思います。一節、なしたまえ長むね、
我が家にマスキメキリストの姿を天皇とおさま、御言葉を感謝します。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への感謝がある。天のお父様、疑いつぶやきから守ってください。私たちは賛美できるものとされています。聖霊に満たされている。いつも主を褒めたたえることができます。主のお名前によって祈ります。アーメン。お座りください。
感謝いたします。それでは神様に献金をお捧げしたいと思います。クリスチャンの兄弟姉妹、献金のご用意をお願いいたします。献金をさせていただきますけれども、初めて来てくださいました方、まだ意味のよくわからない方ございましたら、そのままお隣にお願いをいたします。一言お祈りを持ってこの献金に預かります。お祈りをお願いいたします。
それでのお父様、またこのようにして礼拝のひとときを持つことができました。恵みに感謝いたします。また賛美集会のひとときを持つことができた恵みにも感謝いたします。捧げられた賛美一つに感謝いたします。またメッセージに感謝いたします。どのような時も感謝を持って賛美することができますように、どうか私たちの信仰を強め、また守ってください。ただいまから日々の恵み、また救われた恵みに感謝して献金をお捧げいたします。どうかこの献金をあなたの御用のために用いてください。すべてのことに感謝して、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。